ごきげんよう、まよことまよちぃです。
ごきげんよう、みれいことまえみろです。
この番組は日々妄想ばかりしている私たちの好きなことだけ、やりたいことだけと偏った愛が重め、
いろんな偏った愛と妄想トークをごちゃ混ぜにした無思考性で自由に放送しています。
それではそんなマブルマーブルを一緒に楽しめることを願って、
今回のマブマブもよろしくお願いします。
マブルマブル、
マヨチーです。
マエミロです。
今夜のごちゃ混ぜトークは私のやりたいことの会 V 講座初級、
イエーイ。
ということでですね、今日は先月の私のバースデー会の時にゲストで私の中学校の時からのマブダチのハイジさんにね来ていただいたんですけど、あの日ね、今日も見学で来ております。声とかね入っちゃってもいいんで、まず最初に言っておきたいのはですね、今から話すことは全部が全部私の実体験ではないということ、
はい、
でも自分が身近でちゃんと確実に見たものですということ、と、それから2010年前後のことなので、今はいろいろ変わっている場合もあるのをご了承ください。はい、そして今日何がやりたいかと言いますと、で私はですね今回好きなビジュアル系関連についてやりたいと思うので、
ビジュアルの V ですね、
そう、ビジュアルの V なんですけれども、通っていたバンド、好きなバンド、おすすめのバンド、そして曲の話、ビジュアル系の歴史などは一切いたしません、
あら逆に
逆に
逆に、
ちょっとあまり大きな声では言えないようなビジュアル系を好きな人のリアルな裏側や用語などを話していきたいと思います。だから今回はだからそのビジュアル系に興味とか、そのビジュアル系の知識がなくてもちょっと聞けるような感じになっていますのでね、ぜひお聞きいただけると嬉しいと思います、
はい、
まずですねこれがないと話が進まないんですけれども、バンギャというものについて、
バンギャ
、まあ、問題なんですけども、まあ、多分前田さんはもう世代ですから、前田さんって言っちゃった、チンチン。まあ、あの前見場ちゃんはね、世代なんでね、分かると思いますけども、バンギャとは何でしょう。
バンギャは、ビジュアル系バンドの追っかけのことです。
そうですね、バンドが好きな女の人、バンドが好きなギャル、略してバンギャ、まあね、バンギャもっと略すとギャになるんですけど、
なります。
で基本的にこのバンギャっていうのはですね、10代から20代をバンギャと呼ぶんですけれども、30代は
知らない。
なんと呼ぶでしょう。30代のバンギャのことをなんと言うでしょう。
はい、
まえみろちゃん、
ババンギャ。
惜しい。
でも近い。こういうこと。
近い。
こういうこと。
近い。
ほぼ合ってますね。
ほぼ合ってるけど近い。正解は、あ、じゃあハイジさんどうぞ。
おバンギャ。
おバンギャ。
聞いたことある。
30代のバンギャのことをおバンギャ。
聞いたことある。おバンギャ、おバンギャ。
ちなみに。40代のバンギャ、
知らない。
これはもう先ほどちょっと正解が出ましたけれども、ババンギャです。
あ、こっちがババンギャ。
そう、10代から20代をバンギャ、
バンギャ、オバンギャ、ババンギャ、
まあ、こんな風に比喩されてることもありますけれども、でもその実際この年齢からこの年齢みたいなのはなくて、まあ、なんか19、20歳ぐらいの子がもう自分はバンギャ、オバンギャだっていう子もいれば、その自分が推している好きなバンドマンが自分より年齢が下って時点で自分はおバンギャだってという人もいるし、まあ、その特に決まりがあるわけじゃないんですけど、まあ、こういうふうにこうバンギャっていうのが進化変化していくものなんですけども、世間一般的にバンギャって言いますと、まあ、なんとなくね、ほら黒っぽい服を着て、
お化粧して、
そう、なんか目の周り黒く塗って、
前髪すだれのようで、
そう、すだれのようで、っていうイメージがあるじゃないですか、それこそ私たち世代だと、原宿のね、
橋です、
橋の上で、交流してた、みんな
交流しているみたいなイメージがあると思うんですけれども、これもね、追いかけているバンド、でそのバンドの規模、追いかけ方などで、服装やメイクも変わっていきます、まず、メジャーデビューしているバンド、メジャーデビューして有名なバンドを追いかけているバンギャのことをですね、メジャギャと呼びます。
知らない。そうなんだ。
メジャーなバンドを追いかけている バンギャということで
メジャーギャ、
メジャーギャ、
メジャーギャ
呼ぶんですけれども、うんうん、そのメジャーギャっていうのは大体ですね、そのバンドがメジャーデビューする前から、うん、そう有名になる前からの古参だったりとかいうものが多くて、うんうん、まあ、なんかなんだろう、そのバンドの音楽が好きとか、はいはい、なんかそういうちょっと
なんか当初の、まあ、理由っていうか、うんうん、まっとうな、
まっとうなというか、分かる分かる分かる、
うんうんうん、
だから第一関門はみんなここかもしれない、
はいはいはいはい、
ビジュアル系通る人、
なるほど、
まあ、ビジュアル系だけじゃなくて、
うんうん、
だからその結構落ち着いている人だったりとか、
うんうんうん、
ガチ勢が多い、
あなるほどね、うんうん、
だから服装もそうね、だからその例えばバンドのコンセプトに乗っ、うんうん、っ取ったような格好だったりとか、うんうんうん、それこそあのツアー T シャツとか、
うんうんうん、
まあ、そういうコスプレとかもこういうメジャーが多いですね、
はいはいはいはい、
あとメンバーが着てるブランドの服とか、
そうそう、
あ
結構の何々さんのそのこうコラボしているとか着ている衣装のとか、なんかそういうもので身を固めている場合が多いですね、
うんうんうん、
だから多分世間一般のイメージのバンギャって多分このメジャーギャのことなんですけ ど、
なるほど、分かる分かる、うん、
じゃここで問題です、
はい、
有名ではないアマチュアなバンドを追いかけているバンギャのことを何というでしょう。
メジャーでないということはインディーズということですよね、
まあ、インディーズまでも行かなかったりとか、ことまでもいかないようなその規模のバンドもいるから、
えもっとアンダーグラウンドってことでしょ。
もっとアンダーグラウンド、
うわ分かんない、
分かんない。ちなみにハイジさん、
はい、
どうぞ、
はいはい、マイナーギャ、
ピボピボピボー、
あ
ーマイナーギャ
マイナーギャ
呼ぶんです、うんうんうんうん、まあそれこそ事務所などに所属していない、うんうん、フリー、アマチュア、うんうん、小さなライブハウスでライブをしているバンドをね、これ マイナーなバンドで追いかけている、
マイナーバンですね、
マイナーバンドで追いかけているのでマイナーキャと呼ぶんですけれども、うんうん、まあ、まずマイナーなので、うん、メンバーとの距離が極端に近い、
あ
近いです、うん、めちゃめちゃ近い、だからその、まあ、もちろんその純粋にねそういうバンドの音楽を楽しんでいる人とか、
うん、
なんかそういうマイナーのバンドに通うのが好きな人っているんだけど、
うんうん、
まあ、単純にただライブに来てその雰囲気を楽しむっていう人もまあもちろんいるし、うん、音楽が好きっていう人もいるけど、
うんうん、
このバンドを自分たちが大きくしてあげたいと思うような、
うんうんうん、
まあ、母性タイプも
育てたいみたいな、ね、
そう多いんだよ、やっぱり動員を増やしてあげたいみたいな、
わしらが育てたっていう感じですね、
うん、多いんだよね、だからその、はいはい、そういう人たちは大体全部のこうツアーというかライブに参加して、
うんうんうん、
常連と呼ばれるものになり、
このイントネーションがもう、
うん、そうだね、
ちょっと普通のと違うんですよ、うん、
かるね、常連じゃないんだ、常連、ね、
常連ですけど、うんうん、バンギャの中では常連ではなく常連と呼ぶんですけど、常連と呼ぶんですけど、常連になり、バンドを広めるという名のもとで、
うん、
自分が一番近いんです、
うん、
みたいな新規入ってくんなよみたいな、
なるほど、ちょっと厄介かなっていう、ちょっと厄介な時もあるみたいなね、ま
あ、厄介な時もあるんですけれども、うん、こちらはやっぱりねガチ恋色恋勢がめちゃめちゃ多いですよ。
なるほど、まあ、近いがゆえだよね、
うん、そう、うん、ほんと服装はまちまちで、
うん、
まあ、ロリータから、
はいはいはいはい、
ギャル、キャバ嬢、もろもろたくさんいて、うんうんうん、それこそやっぱり距離が近いからこそ気に入ってほしい、付き合いたい、
ね、
付き合えない距離ではないというところから、うん、その自分の好きなメンバーの好みの服装とかそういうものにだんだん変化して、
だからたまにこうライブ会場とかでいるやたら女子力の高い人みたいな、
あ、そうそうそう、
そういう雰囲気かしらね、
そういう雰囲気、うんうんうん、でもそのマイナーギャの中で、
うんうん、
マイナーギャが通っているようなライブハウスっていうのはそういうのがいっぱいいるんですよ、
う
ん、
ま
あ、お姉とか、
う
ん、どう見てもみたいなのがいっぱいいるんだけど、うんうん、逆にそれがメジャーの方でそういうのがライブハウスにいると、うんうん、確実に関係者が元つながり、
なるほど、
そう、
あ、生々しい、なるほどね、
浮くんだよね逆にね、うんうんうん、
そうそう、親ってなるんだね、
親ってなる、うんうん、でバンド側もやっぱりマイナーだと、うん、いかに動員を増やすことかっていうのが課題になってくるから、まあ、ちょっとホストと似てるよね。
ああ、なるほどね。
まあ、色恋かけて動員を増やしていく、うんうんうん、まあ、
サービスをね。
そうそう、
うん、
だからそのマイナーギャ側も、うんうん、その色恋を楽しみに来てる人もいれば、
なるほど、完全に勘違いしてる
子もいて、ね、うん、もう
まっしぐらしちゃう、うん、猫まっしぐらしちゃう人も、
猫まっしぐら。だからマイナーバンドのいいところはライブが終わった後に確実に喋れるっていう。
ああ、それは嬉しいかもね。
今日来てくれてありがとうね。
うんみたいな、
この前あげたそのアクセサリーつけてくれたんだ、うん、すごい気に入ってるんだよね、
あ、また
買ってくるねみたいな感じですよね。
見ついてますね。
見ついてますね。見ついてますね。
闇ですね。
ではここで問題です。
はい、
メジャーギャマイナーギャともにですね、まあ、私の通ってた当時の、うん、番屋の仕事で一番多い仕事は何でしょう。でもこれはね、番屋だけじゃないかな、面もそうかもしれない、あ、バンドマンもそうかもしれない。
今出ちゃいましたね。
ちょっと出ちゃったんですけど、
ね、まあ、
番屋だけじゃなくて、うん、まあ、バンドマンもこれは共通しているんですけども、
おっと、私が思ってるものとは違うか。
これはもうこの仕事が一番多いですね、番屋の中での。
へ
ー、一番多い仕事。
はい、
はい、まゆみのちゃん、
ヘアメイク、
あ、
ライブスタッフ、
ああ
、じゃあ分かんない、じゃあ分かんない、なんか
ピュアですね。
ピュア、
綺麗、うん、うん、ハイジさん分かります。
私浮かんでるものが2つあるんですけど、
どっちでしょうね。
とでもメンバーの方もって考えると、うん、水じゃないですかね。
あ、正解は、はい、出会い系の桜です。
あ、そっちか。
これはですね、24時間体制、うん、そして完全シフト制、
うん、
服装髪型ピアス自由というので、うんうん、皆さんこれもうやっぱりバンド側もバンギャ側もピアスだ、髪の毛の色だって自由だからね、
うん、あるあるなんだね。じゃあ、
うん、出会い系の桜 はやっぱり24時間体制っていうことで、うん、それこそライブ終わってからバイトに行く人とか、
うんうん、人とか前にギリギリまでバイトしてちょうどもう駆け込みでガーって来る人
も、そうそうそう、それはもうバンギャ側も、うん、そのバンドマン側も一緒で、うんうん、ライブ終わった後にこれからバイトするみたいなこととかも全然あるから、うん、であと、週払い制日払い制って、
あ、すぐお金が入りやすいんだね。
そうそうそう、うん、っていうことで、だから私はよくライブハウスで経験してたのは、うん、まあ、バンギャ仲間でみんなでいるときに、うん、こう関係者入り口みたいなさ、うん、あるんだよ、うん、そのメイクする、
はいはいはい、
だいたいそういうとこにバンギャって、うん、その自分の好きなバンドまで溜まってたりするのね、わ、
うん、
ーって喋ってると、うん、その中のだいたい1人か2人は、うん、あー、なんかお疲れ様ですみたいな感じでバンドマンとこう会話するわけ。でその時はみんなバンギャ静かなんだよ、
うん、
でその人がいなくなった時に誰みたいな、
うん、
今日なんか出てたよね、なんか2バンド目の人だよねみたいな、
うん、
あ、同じバイトの鈴木さんみたいな、あーみたいなことがやっぱ世界狭いんでね、
バンギャ界は
狭いんでね、あるあるなんですよ。一方その頃ですよ、
うん、
その頃、
一方その頃私はですね、うん、建設会社の会社で OL をやってたんです。
はいはいはい、はい、
やってたんですけど、
うんう
ん
う
ん、
お堅い人
々、お堅い仕事してて、この後ライブって思ってた日に、うん、雨が降っちゃって、
うん、
で服がびしょびしょになっちゃった
わけ、うん、
でどうしてもその服を乾かしたくて、うん、電子レンジでチンしたの。
ほう、
キャミソールだったの。こうパーカーとキャミソールだったんだけど、服をレンジでチンしたの、うん、
やったことないや、
やったことない、
どうなるんですか、
うん、
あのね、パリッパリになって焦げるのよ、
はい、焦げる。
あのなんかそれこそ漫画の世界みたいな、例えば吸血鬼と恋してて自分を守るために銀の弾で撃たれた吸血鬼の彼がこうパラパラパラパラって
灰に
灰に
石
と塵に
生
か
すみたいなシーンを見たく、うん、私の手の中で私のキャミソールとパーカーが
パリパリパラパラパラパラって
、えーって感じになって、
化学繊維っていうことだよね。
だから私その日、うん、しょうがないから、うん、あのまあ、丸々建設って書いてあるベージュの
作業着、
作業着で上着着て行ったのよ、その日ライブハウス。さ、その当時その通ってたバンドのメンバーにしばらく私丸々建設って呼ばれて
た。ちなみになんですけど、下には何を着てらしたんですか。
下はね、緑のロングスカート。
あー、完全にジムの人だな、建設会社ジム担当の人だな。
そう、うん、まあ、1位がだいたい出会い系の桜って言ったんですけど、うん、まあ、あとは先ほどそのハイドさん、ハイドさん、
ハイドさん、
ハイド
さん、ハイドさん、やばいっすね、
ハイド来てんの、
どこですか、
私の隣に今ハイドさんいるの。
私喋れないよ、そんなだったらドイハッちゃん
緊張します。
ハイドさんも言ってましたけど、まあ、水商売と風俗関係があとはやっぱり多いですね。
あ、私そっちが多いと思います、
うんうん、あ、なんか、うん、聞く聞く、よく水系は夜のお仕事系は多いって
って思うじゃない、うん、タトゥーとか、
うーん、
ピアス、
はいはいはい、
派手な髪色っていうのがやっぱり、う
ん、風俗もダメなの？
裸になった時にこう
お絵かきしてなんかがやっぱり
たらダメとか、
うん、あダメだ、
ピアス開いてる子は NG とか。
あそうなんだ。
お店側もやっぱり禁止多いらしく、ね、そうそうそうそう。あとはやっぱり水商売とか風俗関係だとお化粧してたりしなきゃダメなんだよねやっぱりね、うん、女の子だったら。
確かに確かに。
この桜の方はどんな服装で、うんうん、どんな顔の状態で行っても、うんうん、っていうのもあるし、ね、お腹も空かないし喋らないし。
あ確かに確かに。
っていうのもあって、まあ、大体桜が一番、う
ん、お金もかかりますしね。
そう、お金もねやっぱりバンド、うん、大体マイナーのバンドっつうのは1回のライブで2,500円から300円プラスドリンク代、うん、あ2,500円から3,000円、うん、3000円プラスドリンク代が500円から600円。
あだからそれこそやっぱりプレゼント代ってことでしょ。
差し入れっていう
差し入れプレゼント代っていうことでしょ、
うん、そうそうそうそう、かかるからね。
それはやっぱりね。
で交通費ですよ。
交通費がやっぱ大きい。
遠征の
多いんだよね。だから大体そういうマイナーなバンドっていうのは1ヶ月にまあ多くて5本ぐらいライブやるんだよ。
はあ、そりゃなんかやっぱりそういう桜のバイトみたいに週払いとかがあった方がいいよね、うん、やっぱり。
だから1ヶ月に5回とかライブやられると、うん、それだけでやっぱり例えば3000円だったとしたら、うんうんうん、それだけでいくら
1万5000円
チケット代だけで、
うんうんうん、
でプラス交通費5回都内に出る交通費差し入れ代
食べ物
、うん、全然それで 2,3万は余裕で
食べる。行
くよね。4万とか、うん、で大体マイナーやつのは一バンドだけじゃないから追っかけてんの。
掛け持ってんですね。
掛け持ってるから
そりゃもうそりゃもう無理だわ、う
ん、だから1ヶ月に普通に10万ぐらいは、うん、行く
全然行くね。行けたは行くね、うん、
行く。でプラスほら毎回会うからこっちは服装にも
衣装代が
メイク代だなんだと。
ヘアメイク代
そう、だ相当お金がかかるんだよ ね、
そうだね。
だからメジャーギャーの方がお金は全くかからない。
あ逆にそうか。
本数少ない。そうグッズはあるけど本数は少ない。
だからツアー決まりましたってなったその期間しか会えなかった
り。あなるほどね。
するじゃない。でもマイナーバンドは毎月5回ぐらいライブやってるから、うんうんうん、ずっと1年間金かかるみたいな。
ね、うわーっていうことだよね。追いかける側もね。
あれだとチェキみたいな。
そうチェキがやっぱり
ビジュアルでもチェキあるの？
あるあるあるある。
かー取るねー
取る。で、まあ、これがまあ大体バンギャの生態なんですけれども、
うんうん、
次はですねバンド側の話、まあ、ビジュアル系と一括りにしても、うん、メイクしてればみんなビジュアル系なのかというと、
う
ん、そうでもないんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
で実はですねビジュアル系というのはいろんな系統に分かれていてですね、
はい、ちょっと詳しく分かってないです、
うん、コテ系、ソフビ系、
ほう
おされ系、
ほう
コテおさ系、
ほう
タンビ系、
ほうほうほう
地下室系、
ほう
密室系、
はい、その辺はなんか聞いたことある。名古屋系、あ名古屋系もあるあるあるある。
あとねそのデコラ系っていうのがいて、私がちょうど番組やってた時に出始めたの、うんまあ、今はねもうないジャンルとか、うんうんうん、今はもっと逆にこう細分化されててもっともっともっと細かくなってたりするんですけれども大体こんな感じでビジュアル系ってジャンル分けがあって、で多分一般の人がイメージするビジュアル系っていうのはコテ系だったりとかソフビ系だったりするんだけど、コテ系っていうのは大体こう黒いエナメルのレザーみたいな衣装で目の周り真っ黒でなんか羽とかつけててシャウト、
うん、
何言ってるか分かんないみたいなのがコテ系、
コテ系、
コテコテですね。
コテコテ、
コテコテのコテか。ソフビはあれですか、ソフトビジュアルっていうこと。
正解。まあ、ソフビのまあ代名所というか一番代表格で言われているのがシャムシェイドとか。
はいはいはいはいはい、わかるわかる。
今で言ったらシドとかですね。
あそうだね、シドだね、う
ん、あれが、うん、だいたい曲調はポップなものが多かったりとか、うん、歌謡曲とか、うんまあ、いろんなこの曲のジャンルはあるけど一般受けがいいのがだいたい
ソフビ
系、うんまあ、あとおされ系っていう。
おされ系、
おされ系、
うん、おされ系今で言ったらもうビジュアル系の中ではおされ系当たり前になってて、
うん
まあ一般的に普通に見たらもうホスト、
あ
おしゃれな格好してちょこっとメイクしてちょっと若さを売ってる、ねうん、
あなるほど、まあ、
イケメン素材がいい人が、
ね、あなるほどなるほど、
なんかメイクしなくても
ちょっとアイドル寄りなのかな。
あそう、まあ、多分知らないと思うんですけどそのおされ系っていうのはバロックっていうバンドが
あ、わかりますよ、わかりますよ、世代ですからもう
こうさなんていうのかな、
あなるほどね、あでもわかるわかる、
うんうん、そう懐かしいですねバロック、う
ん、だまあそのビジュアル系もこんだけねその細分化されてるんですけれども、うんうん、今からですねバンギャとバンド関連の裏用語を今から言おうと思うんですよね。
はい
はい、
わかるかしら。
多分最初の方はわかりますけど、まずラーメンの麺と書いて麺、
うん、
これも分かりますよね。
はい、
バンドマンのこと、
バンドマンの面です。
そう、昔はね2チャンネルのこの用語だったんだけど、うん、面って、うん、今はもう普通になんかバンドマンとかも自分のこと面って呼んだりするみたいで、あとはもう知名度面、これはもう分かりますよね、はい、知名度面というのは知名度がある面のこと、メンバーのバンドマンのことを言うので、うん、まあ、さっき言った、メジャーバンドのことですね、うん、まあ、マイナーの中でも、まあ、みんな知ってるよねっていうようなバンドのことを、まあ、知名度面って言うんですけど、うん、まあ、次は鍵盤のバンと書いてバン、これはそのまんまですね。
実は分かるんですけど何を意味してるのかが分かっていません。
これもバンドのことバン、
あ、なるほど、
だから
バンドのバンか、
鍵盤のバンに、うんうん、例えば麺、今のラーメンの麺を書いたら盤麺、
うんうん、ああ盤麺、バンドのメンバー、なるほどなるほど、
あとは鍵盤の盤に車と書いたら盤車、うんうんうん、これはもうバンドの車っていう、
ハイエースですね、
ハイエースですね、
ハイエース、
黒いねシールドを貼ったハイエースなんですね。あとはギャオ、カタカナのギャに、男と書いてギャオ、はいはい、
バンギャが女の子だから、
うん、
男の子の追っかけってこと？
あー正解、
イエーイ
これはもうその名の通りバンギャじゃなくて、うんうんうん、男の子がビジュアル系追っかけてることを、う
んうんうん、男のファンってことだよね。
まあそのよく言われるのはビジュアル系のバンドマンの準備名みたいな、
あーなるほど、
これからもしかしたら育
ってジャニーズ U ジュニアみたいな、
あ、まあ、そこまではいかないかな、
なるほど、うん、
ずっとギャオでいたい人もいるのよ、
なるほどね、
俺を追っかけるタイプ、
はいはいはいはいはいはい、
で次狙い、はい、狙い、はい、
これは、
うん、
その、うん、盤面と、
うん、
つながろうと、
うん、
狙っている、うん、女スナイパーのことですか？
その通りです、
やった
ピンポンです、
やった
で続いてつながり、うん、まあ、これもそのままですね、
はい、これも
つながってる、
てる人もしくはつながり狙いとか言いますよね、
うんうんうん、まあ、つながりですね、
うんうんうん、
まあ、つながり赤、まあ、これも先ほどの通りで、うん、つながるためだけに作ったアカウントのことを、ね、つながり赤と、うんうん、次からですね、蜂蜜の蜜と書いて蜜と読みます、はい、甘い蜜ですね、
そうですね、
そこからもちょっと来てるんですけれど、
蜜月関係にある人ってことですか？彼女ってことですか？
違います、
わかんないです、
アイジさんどうぞ。
蜜着の人です、
は
あ、バンドマンに蜜着る女の子のことを蜜と呼びます、その行為自体を蜜と呼ぶんですね、うんうん、
あの子どこどこの場面に蜜してるからみたいなことですか？
そう、その通り、
はい、
で次蜜かの、
蜜か、蜜が彼女ですか？
まあ彼女という位置であってプラスお金もあげてるよて、
なるほど、うんうん、
だから普通の蜜は彼女ではない、
うん、なるほど、うん、
ただお金を出すだけの立場のことを蜜と呼ぶんですけど、蜜かのは蜜からするとって感じ、
なるほどでしょうね、うんう
ん、いつか蜜かのになりたい、
なるほど、そしてもう蜜かのの人に対してもバチバチなわけですね、
バチバチなわけです、なるほど、私の方が金額上げてるのに、
なるほど、そしてそこにガチ恋も加わってカオスですね、
場外乱闘です、
まあ、次はもうすぐわかる、うん、セフ、これはもうわかりますね、
セフレです、
セフレの子です、
はい、
それでは次、うん、これはもう応用問題です、
三
つセフ、
三つぐセフレです、
ペーパーです、大正解です、
やった賢い
そして次、うん、ファック、うん、まあバンギャ界ではファックって言うんですけど、
イントネーションが違う、ね、
イントネーションがファックって言うんですけど、うんうん、まあ一般的にはファックですね、
これはなんか三つ三つセフレ的なことですか？
あ、でもその流れでいきます、
ね、その流れでいきますか、
ファック、ファックですね、
一発だけってことですか？
惜しいですね、これはですね、うん、つながり狙い関係ですね、
つながり狙い関係、
まあ、要は、うん、あの面と一回やれればいいや、
うん、なるほどなるほど、
バンギャ側のことをファックっていうんですよ、うんうんうん、
なるほど、
やることが目的の女の子、
ハンター、
そうそう、ハンターをファックというんですね、うんうんうんうん、ではこれ応用問題です、
はい、
ファックレターまたは殺れ、
ファックレターは一晩どうだいっていうのと、うんうん、殺、
まあファックレターと殺れは一緒かな、内容は
今夜一発どうだい的なお手紙ですか、
うん、あでも、うん、合ってる
合ってる、うん、
まあ、例えばこの用語だけで言うと、うん、あそこの知名度面、うん、つながれるから、
うん、
殺れ入れとくみたいな、
ほー、
殺れ5入れとけば全然いけるよ、
うんうんうんうん、
みたいな、
はあ、
だから札列のお札の札なんだね、うんうん、
はいはいはいはい、はい、
だから自分のアドレスとお札を入れて手紙を渡すと連絡が来るという、
うん
うんう
ん、
その名もファックレター札列というんですけど、
ね、うん、
まあね、そろそろお時間になってしまいました
もん
ね、
本当だ、
ここで終わる、
これは本当に、初級編なのでね、だからそのこれからのために、うん、
今入れておく知識ですね、
です、うんうん、これは最初の知識ですからね。
やった、もうワクワクしかないです。みんな覚えて帰って、三日の、
はい、そうよということで、
それでは今回のマブマブはこの辺でおしまい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回のマブマブは、
いえ、どんなのがいいか聞いてもいいですか。
イエーイ、お楽しみに。
最後まで聞いてくださいましてありがとうございます。
ありがとうございます。ここでマブルマーブルからのお願いです。
マブルマーブルでは皆様からのご意見、ご感想、ご相談、何でもお待ちしております。
メールアドレスは mbmb_info@yahoo.co.jp mbmb_info。 そして公式サイトにはメールアドレス入力不要のメールフォームもあります。
またハッシュタグシャープマブマブ、カタカナでマブマブで皆様のつぶやきもぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは皆様、また次のマブマブまでごきげんよう。